こんにちは。ポッドキャストを始めて、早速お便りを一通頂戴しております。ソレトさんからいただきました。すべて聞かせていただきました。これから頑張ってください。ですね、ゲストは、ルイダの酒場から呼び出す感じでストックしておいたらいいんじゃないでしょうか。イラストも、後ろの紙からくりの模様などいい感じですね。それではまたということでした。ありがとうございます。ですね、私もうっかりしてまして、こういった、ドラクエのことですから、設定を大事に、ぜひそういったのを織り込んでですね、お話ししていきたいと思います。それから、お聞きいただいている方には、ジャケットがっていうのが表示されているかと思いますけれども、ドワーフの絵を、とても、上手に描いていただきまして、描いていただいた方が、小さつねさんという方です。まあ、ご趣味で、描いていただいているのかと思いますが、私の発注通りの絵で、素晴らしい出来です。ゲーム中でも再現してみたりして、楽しんでおります。それでは参りましょう。オープニング。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャックラディオ第5回目でございます。この番組は私 DJ ケンタロスがオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイをもとにドルワームスタジオキーステーションにアストルティア全土のみならず全国のドラクエ10プレイヤーにお届けしたいゆったりまったりと語り倒すネットラジオです。さて第5回目になりました。今回はですね、またこれも前回の予告でお話ししました通り、ルイダの酒場から、ケイオスさんをお招きしました。どうぞ。
どうも、こんにちは。たびたび、ケイオスでございます。
今回もよろしくお願いいたします。はい。予告でもあったようにですね、今回第5回目なんですが、はいケイオスさん、はい、何より、僧侶が得意ということで。
そうですね、はい。
はい。僧侶の講座をやっていただきたいなと思って、お呼びいたしました。
はい。はい。もうそれ多いところではございません。
いえいえ、とんでもないです。
はい。
ですね、各有私もですね、実は、今でこそメインが、はい、僧侶職として、いろいろ、ボス行ったりとかしてるんですけども、
はい。
この僧侶という職業についてなんですが、非常に私も感じるところ、サブ職からメイン職には持ってこいなんではないかと実は感じております。
はい。
ただ意外にやること多いなっていうのも思いますし、
はい。
その辺のですね、難しさっていうのを非常に感じるんですね。
はい。
そういったところですね。ケイオスさんならではの視点で、ぜひちょっとご解説をしていただきながらですね、はい、プレイの、幅、特にアタッカーメインでやってらっしゃる方っていらっしゃると思うんですよ。
そうですね。やはり、脚光を浴びるのはアタッカーですけれども、まあ、僧侶もこれまた、まあ、地味ではありますが、この、また、やってると、面白いんですよね。
私ですね。
そこら辺を。はい。
サッカー大好きですね。
はい。
やっぱり、いわゆる、もちろん点を取る選手っていうのは大切なんですよ。
そうですね。
ですけど、はい、やはりそこに結びつける、
はい。
例えば、ディフェンダーですとか、
はい。
ミッドフィルダー。
はい。
こういった、その、いわゆる、後ろからのサポートですとか、まあ、ドラクエで言います、はい、ヒーラー。そういった部分っていうのがすごく大事ですので。
はい、そうですね、はい。
今回ですね、早速そのゲームの内容についての お話をしていただくわけなんですけれども、
はい。
このですね、プレイヤー講座っていうのですね、今後、はい、高齢化していきたいのですが、
はい。
ぜひ、目玉コンテンツとして、
はい。
よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。
早速ですけど、
はい、
まずどんなところからお話ししていきましょう。
そうですね、やはりまあ多少考えて、私なりにまあ考えたんですけれども、まあまず僧侶をメインでやってない方とか、まあ僧侶ただレベル上げはしたんだけれどもアタッカーが多いよって形の方に、まあ3点ほどちょっと講座といいますか、まずそういうのをお話ししたいなと思いまして。
はい。
はい。で、やはり僧侶、まあ、苦手ですって、まあ、聞くんですけれども、で、その意見として、まあ、プレイ中に慌ててしまいますよっていうのが、まあ、大多数
ですね。ああ、なるほどね、はい。はい。
やはり慌てちゃって苦手ですとか、まあ、何したらいいんだろうとかいうのが、
はい。
まあ、よく聞くので、その、実際の操作よりも、まずは、気持ちと言いますか、こういうことを喋ろうかなと思いまして。
はい。
やはりドラクエ10は、ドラクエをやったことがない人がいきなり多分、10は始めてないと思うんですよね。
はあ、はあ、
はい。今までずっと、1からやってる人とかも、スーファミの5から始めましたよとか、
はい。
その方たちが、そのまま多分、ドラクエ10をやってると思うんですけれども、
はい。
今までの戦闘9までは、
はい、
完全なターン制でしたよね。で、そういうことなので、まあ、体力が減っていたら、じゃあ、誰、まあ、戦士に、じゃあ、ベホイミしようとか、
はい、
まあ、みんながダメージ食らったから、ベホマラーしようとか、
はい、
まあ、みんなが HP 満タンだから、じゃあ、スクルトしようとか、
はい、
まあ、そういうことをゆっくり考えながら、今まで出てきたと思うんですけれども、
はい、
この10になってからは、
はい、
この、まあ、時間が常に動いてますよね。まあ、FF 用語で言うと、アクティブタイムバトルとか言うん
ですかね。うわ、懐かしい単語ですね。はい。
はい。そういう形で、この、自分が、コマンドを選んでても、常に相手は動いてると。
はい。
で、まあ、またコマンドを選択 しなくても、相手がどんどん攻撃してしまう。で、やはりそういう形だと、時間が常に動いてるから、慌ててしまうと思うんですよね。
そうですね。
やはり一番の、優先を、心の中に決めてれば、やはり慌てないと思うんですよね。
あ、そうですね。
はい。なんか変化起きても、このことは絶対やらないといけないと。
はい。
そういうことがあるんで、一番は、まずは、生きてる仲間を大切にしようということで、まあ、よく言われるのが、HP 管理ですね、
はい。
そういうことを大切にして、まあ、先ほど言ったように、ベフォーミしようかなと思ってた仲間よりも、満タンだった仲間が死んでしまったってあるんですけども、
はい、
まずはそこは、ベフォーミをやめないで、そのまま生きてる仲間を大切にするってことが、最優先なんですよね。
なるほど。
はい。で、よく見られるのは、まあ、仲間が死んでしまった、やばいって言って、栄翔中だったベホイミをキャンセルして、
はい。
よく、ザウラルスとか死、
行
っちゃうんですけども、
はい。
それはちょっとよく、ダメなんですよね。
あー。はい、で、先ほど言ってた、いわゆる、何ですか、アクティブタイムバトルで言う、
はい。
一度キャンセルしてしまうと、もう一回、コマンドのやり直し、もちろん当然呪文であれば、詠唱し直しになりますよね、
はい。そうですね。
そういうデメリットを考えるってことですね。
はい。で、でも常に敵は待ってくれないんですよ、
ね。はいはい。
はい。で、まあ、まあ、ザウラルも、悪いわけではないんですけれども、
はい。
ザウラルしたところで、仲間がすぐ行動ができないんですよね。
なるほど。
はい。今、なんか、シールドマークみたいなのがこう、
いわゆる無敵時間みたいな形で、
はい、
しかもそれは、自分が生き返らせられると分かりますけれども、 あの、その間って当然コマンドが出ないんですよね。
そうですね。
はい。
はい。で、まあ、生き返らしてのはいいんだけれども、はい、まあ、何もできない、ちょっとお荷物な状態といいますか。
なるほど。
なってます。
はい。
で、ザオラルを唱えた後、すぐに、ベホイミなり、ベホマラを、あの、ソウルができればいいんですけれども、
はい。
またこのターン、見えない時間が動いてまして、
はい。
あの、また自分にターンが戻ってくるまでに、多少、数秒ですかね。
はい。
何もできない状態があるわけですよね。
はい。
で、その時に、少し減ってた仲間が攻撃を食らって、死んでしまうっていう形がよくあるんですけれども、
ああ。
はい。で、そのまた死んだ相手に、あ、死んだ死んだと思って、またザオラルやると、先ほど生き返らせた仲間が、ザオラルは大体半分ぐらいなので、1
人
が。はい。で、よっしゃ、HP 半分だけど動けるようになったと思ったら、また敵がそいつを攻撃してやって、もぐら叩きというんですかね。
はあ、
死んだり来たり、死んだり来たりっていうのが、なって
ゾンビ状態
ですよね。
なるほど、
はい。だからやはり、まずは HP の管理で、生きてる仲間を大切にしましょうっていうのを最重優先にしてもらえるといいのかなと思うんですよね。
例えばですけど、
はい。
ケイさんプレイ中っていうのは、
はい。
フィールドの、いわゆる動いてるキャラクターを見てらっしゃる
んですか？私が見てるのは、はい、右下の顔の部分ですかね、プレイヤーの。
顔と、まあ、HP とか MP が書いてあるところですよね。
はい。はい、そこをメインに、
はい。
まあ、見てる感じなんですけども、
ええ。
はい。
なるほど。
フィールドも見ないと、その、まあ、多少ちょっとテクニカルな話になりますと、
はい。
昔のドラクエで言いますと、
はい。
ベホイミをやれば、ベホイミ届くし、
ええ、
ザオラルやれば、ザオラル、まあ、味方に当たるんですけども、
はい。
今回はこの、自由に動けるじゃないですか。
はいはいはい。
フィールドを。
はい。
で、ベホイミなりに、その、ザオラルなりっていうのが、距離があるんですよね。
なるほど。
距離っていうの
は。
はい。なので、昔のドラクエみたいに、自分のステータスだったり、仲間のステータス、を見ながらずっとできるわけでもないので、
はい、
そこは、味方の場所も把握はしないといけないんですけれども、やはり一番見るところは、右下の顔の部分は特に見てますね。
なるほど。まあ今の話からするとですね、
はい、
味方のいわゆる回復、蘇生を優先じゃなくて回復を優先ということは、
はい。
極力黄色、赤にしないということですよね。
そうですね。
緑状態のままでキープさせときながら、
はいはい。
ザオのタイミングを測ったりする。
そうですね。
いう形
で。で、まあ、逆と言いますか、まあ、僧侶は、まあ、ヒーラーで、回復だったり、死んでる仲間を復活させることもできるんですけれども、まあ、世界樹の葉が今、ありますよね。で、かなり、取得しやすくなってるんで。
うん、なるほど、はい。
はい。まあ、復活させるのは別にソウルじゃなくてもいいんですよね。
あ、
はい。
そうか、なるほど。だいぶ強敵相手になると、やっぱり葉っぱを手持ちで持っていく、世界中の葉を手持ちしていくっていうのは当然のことになってきてますよね、確かにね。
はい。
なるほど。
で、じゃあ、僧侶どうするのっていう形ですか。じゃあ、僧侶って一回出すのが職業じゃないのって思われるんですけれども、
ええ。
まあ、僧侶の場合は、
はい、
いっぱい、いっぺんに回復させることができるじゃないのっていうのを言いたいんですよね。まあ、回復量だったり、
うん、
まあ、人数、デホマラーだと、まあ、
はい、
全体当たるよと、
はい。
で、なかなかこの回復量だったり、人数だったりっていうのは、まあ、人数で言えば、旅芸人のハッスルダンスとかも、
はい、
まあ、パーティー全員効果あるんですけども、
はい、
まあ、回復量が少し少ないですよっていうのはありますし、
はい、
まあ回復量で言えば、
はい、
一応レンジャーのベホイムなどは、
ええ、
まあかなり回復はできるとは思うんですけれども、
はい。
はい。まあ栄翔時間が短かったりとか、
なるほど。
ありますから、
はい。
その、復活は誰でも復活させられるけども、
はい。
僧侶しかいっぱいいっぺんに回復できないんだよっていうのを考えると、僧侶は、まあ、HP を回復させる職業なのかなということを、まあ、心に決めておけば、死んだ仲間よりも まずは生きてる仲間を大切にしましょうということですね。
なるほどね。
はい。で、まあ、生きてる仲間を大切にすれば、まあ、数の問題だと思うんですけども、
はい。
まあ、一人死んでしまいましたと。で、三人になって、パーティー三人になってしまいました。で、まあ、三人で、頑張れば、まあ、確率の問題で、三分の一なんですよね、敵が攻撃してくるの。
はい。
はい。で、これが仲間がどんどん死んでいけば、二分の一、まあ、50% で自分に攻撃が飛んでしまう。
はい、はい、はい。
飛んでしまう。
はい。
まあ、そういう確率の問題で、やはり生きてる仲間を大切にして、で、まあ、生きてる、仲間が生きていれば、いろいろ、まあ、一番いいのは、こう、武闘家が一括してくれれば、
うん。
まあ、かなり、まあ、僧侶してる、ケントラさんでわかると思うんですけれども、
はい。
これ、一括が来るとかなり嬉しいじゃないですか。
なるほど。はい、1ターンちょっとは、もう、こちらのターンだけで回せるんですもんね。
はい。
言うならば、ちょっと壊滅的な状況でも、一括一発入れていただければ、はい、だいぶ、その、なんでしょう、
立て直せる
んですよね、
はい。はい。
なるほど。
なので、やはり、そういうこともできるので、まずは生きてる仲間を大切に、してくださいという形で、まあ、講座ではないですけど、そういうことを心に決めてやれば、何をするのかなっていうのは慌てないのかなというのは思います。はい。次はですね、
はい、
やはり、特技ですね。まあ、アタッカーの人たちも、まあ、特技もいろいろあるんですけれども、
はい、
やはり、まあ、攻撃だから、こう、いかに瞬間的な火力を出せるかっていうのを突き詰めて、
うん、
まあ、やる感じになると思うんですけれども。
はい。ざっくりまとめてみましょう。まずですね。
はい。
特技として。
まず、やはり、
ざっと上げるとすると。
はい。まあ、一番いいのは、天使の守りってあるんですけれども。
はい。はい、
まあ、僧侶固有の、あとは、祈りですね。
はいはいはい。
はい。回復量が増える。
はい。
はい。で、まあ、昔はなかなか使わなかったんですけども、
はい。
今、もう、状態異常を、はい、防御しないといけないので、まあ、キラキラポーン。
キラキラポーン。
必須になってきますね。
はい、
はい。はい。で、過信もする敵も結構増えてきて、昔はなかなかいなかったんですけれども、
はい。
痛恨を、してくる敵も増えてますので。
なるほど。
はい。会心ガード。
会心ガード。はい。それから最近なんか、だいぶ長期戦になってくると。
はい。
MP 切りも起こしますよね。
そうですね。
それ見ては、マホトラの衣なんかもあると思う。マ
ホト
ラの衣。はい。はい。加えてですね。
はい。
まあ、せっかくその、特技系の話になってきたんで。
はい。
まあ、呪文ではあるんですが。
はい。
やっぱり、僧侶ならではで、
はい。
仲間を守るための呪文ですとか、まあ、いわゆる、一番重要なのは先ほど、いわゆるベホイニー、
はい。
それからザオラル系の、いわゆる蘇生回復なんですが、はい、その他にも僧侶ならではの呪文ってあるじゃないですか。
はい、そうですね。スクルートなり。
はい。
はい。フバーハなり。
フバーハなり。
はい。
ジシードなり。
そうですね。
そういったものの、いわゆる、これの優先順位、タイミングっていうのを、
はい。
ぜひ教えていただきたい。
やはり開幕にするの
は、はい、
まあ、一般的はやはりまあ、今は HP もかなり上がってますので、
はい、
祈りですよね。
祈り。
はい、回復量
を、ですね、
倍にする。はい。
ちょっと話挟むようなんですけど、
はい。
天使の守りじゃないんですか？
そうなんですよね。まあ、こう、天使の守りもいいんですけれども、
ええ。
まあ、
俺が死んじゃいけないってなるじゃないですか。
はい。やはり死んじゃいけないってなって、この天使の守りっていうのは、
はい。
皆さんも多分わかると思うんですけれども、
はい。
一度死んでしまっても、
はい。
必ず復活するじゃないですか。
ええ
ー。はい。こう、なので、こう、僧侶は死んじゃいけないと思うんですから、こそ、よっしゃ、戦闘始まったと思ったら、天使の守りをやりたくなるんですが、
はい、
この、実は技とか、まあ、呪文とかっていうのが、強力になればなるほど、この、長いんですよね。 栄唱時間と言いますか。栄
唱時間、うん、待機時間的なものが、はい。
はい。一回唱えて、また次に行動するまでに、
はい。
長いんですよね。長いので、まあ、よくない手ではないんですけれども、
はい。
結構、戦闘開始の開幕っていうのが、結構事故が起こりやすいんですよね。
はぁ。
はい。で、まあ、戦闘開始直後の開幕事故が多い中に、
はい、
この天使の守りは、だいたい5秒ぐらいですかね、唱えてしまうと何もできないという。
いわゆるなんだろう、手を組んで、
はい、
手を広げて天使のようにプワーンってなる、そこまでが長いということね。
はい。長いんで、開幕いきなり事故したときに、事故ったっていうときに、こう対応ができないんですよね。
なるほど、なるほど。
はい。やはり、こう、事故に対応するためには、祈りを使って、まあ、回復量を増やしておくと。で、祈りも、まあ、強力は強力なんですけれども、1秒、2秒ぐらいで、
はいはいはいはい。
ただこうなんか手を合わせてやるだけなのかな、結構早いんですよね。
はいはいはい。
はい。そうすると、開幕事故に対応しやすいので、天使の守りを使いたいところではあるんですが、祈りですかね、やはり開幕は。まずは、まあ、祈りをやるときですかね。
はい。はい、
祈りを開幕やるときは、
はい、
まあ、複数の敵だったりとか、まあ、ピラミッドですね、要は。
一度に襲ってきますね。
はい。
なるほど。
あとは、まあ、強力な全体攻撃を使うとか、デホマラーでもいいんですけども、
はい、
かなり、いきなりみんなが黄色になるぐらい、なるような攻撃を使う敵だったりとか、
はい。
あとは、ガイアとか、
はい、
バラモスとか、まあ、行かれる方はわかると思うんですけども、
はい、
まあ、パラディンの、ワントップの魔法ですかね。
はあはあ、
そういう形は、まあ、パラディンが、ボスを抑えてくれるので、抑えてくれる、
はい。
はい。で、そういうところで、まあ、パラディンを守らないといけないんですけれども、
はい。
はい。いきなりパラディンが死んでしまうと、まあ、壊滅状態になるので、
なるほど、
そういう時は回復量を増やしておいて、
はい、
パラディンにやる、HP を回復させる感じは、まず開幕祈りになりますね。
はい。
はい。で、次に会心ガード、開幕会心ガードもやるときあるんですけれども、
はい。
この場合はやはり敵が痛恨をしてくる敵。
アトラス。
の場合は、まあ、アトラスなり、ピラミッドで言えば、五層ですかね。
うん、はいはい。
だったりとか、あとは、カンダタみたいな。
は
あ、
は
あ、ああいう感じのとか。
なるほど。
ボストロルとかの、ああいう、会心、痛恨を使ってくる敵は、まずは、会心ガードを
やる、ね。ある意味、これが、なんでしょう。はい、天使の守りの代わりになるようなものかもしれませんね。
そうですね。
なるほど。はい。
まあ、天使の守りだったり、聖女の守りだったりとかいうのは、
はい、
まあ一回死んだら復活するんですけども、
はい、
まあこの痛恨を使用してくる敵に関しては、その一回だけ復活しても意味がないと言いますか、
はい、
また会心、痛恨をしてくるんですよね。
はい、
でもこの会心ガードをしとけば、1分ほどかな。
そうですね、しばらく。
何回も痛恨しても死なないので、
はい、
やはりここ敵に合わせて、まず開幕、会心ガードをする。
はいはいはい。
はい。で、まあ、天使の守りもいいんですけども、
はい。
聖女の守りというのもあるんですよね。HP が、これはみんなに負ける、みんなにも使えるんですけども、
はいはいはい。
効果としては自分の HP が半分以上あるときに、即死級の技を、食らってしまっても、
うんうん、
HP1 残りますよっていう技もあるんですけども、
はい。
はい。こういう時は、会心ではないんですけども、即死攻撃はあるんですけども、
ええ、
まあ、バラモスで言うとネクロゴンドだったりとか、
はいはいはい。
8人パーティー、
はい。
ありますよね。はい、あの敵。はい。あの敵も、こう、攻撃力が強いので、会心級の、会心じゃないのに会心級の技をやるんですけども、
はい。
そういう時は、自分にまず聖女をかける、
ね。あ、これ何ですね。やっぱり聖女ってのは仲間を守るためだと思ってましたけど、自分を守るために自分にかけるんですね。
そうですね、その、
ああ。いわゆる二重三重の保険をかける的な。
はい。
ああ。
これはよく、まあ、8人パーティーのあのボスを行ってた頃は、
はい、
いきなりこう、ドカーンと超強力な技がよく飛んできたんですけども、そういう時にも、まあ、痛恨の一撃じゃないので、会心ガードをしたところで、ガード、痛恨じゃないと防いでくれないんですよ、
ね。なるほど、なるほど、はい。はい。
そういった時には自分に聖女をやって、はい、即死級の攻撃が来ても、生き残って、まだまだいけるよって形で、
ね。これはね、
はい。
知らなかったです、実は。
ああ。
あ、これね、やっぱり、どうしても天使優先、まあ、変な話、あれですよね。
はい。
祈り合って天使みたいな流れになっちゃうの。
ああ、はい。
天使かかってりゃいいわって思ってましたもん。
はい。
なるほどね。それは、見方的に違うなと思いますね。
はい。
なるほど。
で、まあ、今の主流、まあ、祈りとは言ってたんですけども、
はい、
最近の主流は、まあ、開幕に自分にキラキラポーンですかね。
自分にキラキラポーン。
はい、はい。昔で言いますと、なかなか状態異常してくる敵とかのあんまりいなかったんですよね。
はい。
はい。で、まあ、普通の攻撃になったりとか、だったので、なかなかキラキラ、開幕にキラキラポーンってことはなかったんですけども、まあ、ピラミッドとか行けばよくわかると思うんですけれども、
はい、
状態異常をする敵が増えたんですよね。
なるほど。はい、それこそラリホを唱えてきて、はい、眠らせてしまうとか、
はい、
それから、あと何でしょうか。仲間によっては、まあ、マルースターかかると、これはまずいなとか、魔法トーンかかった魔法使いとかは、やっぱりどうしようもなりませんからね。
はい。
はい。
で、まあ、あと、ピラミッドの6層で言えば、
はい、
ドラゴンゾンビみたいなやつが、毒をまき散らかすんですけども。
はいはいはい。
あの毒は普通の毒と違って、こう、減りが早いんですよね。
なるほど。
はい。で、その時に、こう、自分にキラキラポーンかかってれば、
はい。
いろいろ対応できるんですけども、いきなりあの毒をまき散らかされると、もう、何をしていいのか分からず死んでしまうとかいうのがあるので。
はい。
はい。
まあ確かに装備っていうのは、
はい。
いわゆる、耐性特化的な装備っていうのを作ることもできるでしょうけれども、
はい。
当然、その特技だ、その特技だけを使ってくる敵ではないですよね。
そうですね。
やっぱり、はい、まんべんなく守るにはキラキラポンロンが間違いないわけですよね。
そうですね。で、まあ、今は、80の装備になるんですけど、ファンタスティックっていうのが、
はい。
開幕 50% で、
ええ。
キラポンがかかるっていう装備があるので、
はい。
はい。そういうのもありますと、もう自分がかかってれば、
はいはいはい、はい。
他の方に、
ええ。
味方にかけられるので、かなりそういった時も、有利に進められてるんですけども、まあ、そういう形で、キラキラポーンをやりますね。
はいはい、はい。
で、まあ、これは俺、まあ、開幕、俺、ビッグシールドを使うこともあるんですけれども。
え？ビッグシールドですか？
はい。まあ、散々祈りやれ、祈りやれとか、怪人ガードだ、キラポンだって言ってきたんですけども、
はい。
実は意外と私、開幕、いきなりビッグシールド、こう、シャキーンって、
はい、
やることあるんです。
活動早いですもんね。
はい。
はいはいはい。
で、まあ、誰って言いますか、こう、なぜビッグシールドをやるのかっていうのは、そう
ですね。理由ですよね、理由が。
はい。理由は、まあ、バズズですかね。ツインクローとか、
はい。
やってくるんですけども、はい、連撃って言うんですかね。こう、一度の攻撃じゃなくて二度攻撃する。
いわゆる、こちらで言う、例えばタイガークロー的な、
そうですね。
シャコシャコシャコって入ってしまうような攻撃。
はい。 剣みたいな、ああいう攻撃をしてくる敵は、
はい、
まずは私はビッグシールドをするんですよね。
これって何、確率的には何、ガードする可能性も高いと思っていいです
か？確かに 20% になるのかな、一律すると。
へぇー、
はい。なので、まあ、あの、最近はバズのツインクローは、まあ、ツインクロー食らったところで、あの、HP とか、あの、増えたので、
はい、
まあ、死ななくはなってるんですけども、
ええ、
よく悪霊行ってた時とかは、結構ツインクローを食らって死んでしまってたんですよね。
いわゆる全撃食らうとかいう形ですね。
はい。
はいはいはい。
そういうのがあったので、あの、で、その、聖女、
ええ、
聖女崩しみたいなところだと思うんですよね。電撃。
なるほど、なるほど。
はい。あの、はい、先ほど言ったように、聖女は、自分の HP が半分以上あったときに、それを一瞬にして、
うんうん、
あの、即死級の、攻撃を食らうと、聖女が発動するんですけども、
はい。
あの、ツインクローとか連撃とかいうのは、一度攻撃したときに、まあ、こう、3分の2ぐらい減ったりするんですよね。
なるほど。確かに、それは、言われてみれば一撃死ではないですよね、はい。
そうなんですね。で、こう、三分の二ぐらい減ったところにもう一度三分の二ぐらい減らしてくると、結局聖女が発動しないんですよね。自分の HP が半分以上ないので。
なるほど。いや、実はね、はい、私ね、聖女の守りって、
はい。
あの、なんだろう、その、天使を持っていない僧侶さん側以外の仲間のためだと思ってたんですよ。
ああ、そういう形もあるんですけども、なかなかこの発動条件が、その HP 半分以上ないという。
割には、生き返んねえなと、残んねえなって思ってたんですよ。
ああ、はい。
なので、なるほど、そういう意味では、そういう風な部分が重なって、よく死んでるのかなっていうのも、思ってたんですね、
はい。そうですね。はい。
なるほどね。
なので、そういう的には、ビッグシールドをとりあえずまず、かけてから、まあ、これも、あの、早いので、出が早いので、で、まあ、開幕事故という形で、まあ、起きても、まあ、ベホマラを連発したりして、立て直せるんですよね。
さて、
はい。
ここでちょっと僕、質問なんですけど。
はい。
さっき、最後にねじ込んで喋りましたけれども。
はい。
この特技仕様に関してなんですけど。
はい。
その、呪文系ですよね。
はい。
スクルト。
はい。
フバーハ。
はい。
ズッシード。
はい。
まあ大体この仲間全体にかけるっていう意味でも、この3つで僧侶しかできなくて。
はい。
だと思うんですけど。
はい。
これってかけなくていいんですか？
まあ、かけなくていいわけではないんですけど、やはりタイミングとかですよね。はい。まずやはり先ほど言ったように HP の管理がまず優先に来るので、
うん、はい。
みんな瀕死状態なのに、
はい。
そこでスクルトかけたところで、とか、フバーかけたところでっていうのはやはり出てくるので、
はい。
まずは HP の管理なんですけれども、まあ、とは言っても、その HP が管理がしっかりできてれば、やはりスクルトなり、フバーハなり、で、まあ、戦士だったりとか、前衛職にズシードをかけるとかっていうのは、こう、戦闘を有利に進める一因にもなるんですけれども、
はい。
まあ、使うタイミングとしまして、今、スティックの120スキルに、ラピッドステキという、
はいはい。
こう、魔法職で言えば、
早読みの杖
ですかね。
はい。
はい。それが、まあ、あるんですけれども、チャージで。で、それを使って、手から、スクルトなりとか、フバーハなりをするのがベターではないかなとは思いますね。
呪文は、やっぱりどうしても詠唱時間っていうのも出てきますし、
はい。
そういう意味では、それを短縮 してから、
はい。
つまり、まあ、ざっくり言ってですね、
はい。
まず祈りをする。
はい。
まあ、で、状態異常を守るために、
はい、
相手を見ながらキラキラポーンをする。
そうですね。はい。
うん、聖女を巻く。
はい。
で、それでも余裕があるときは、もちろんそこには、回復ですとか、 仲間が死んだら蘇生ですとかっていうのも挟みながらですから、
そうですね、
なかなか慌てるものの、はい、それって、はい、体に余裕があるときだけで考えてもいいわけですかね。
そうですね。で、まあ、フバーハは、
うん、
まあ大体みんな取ってると思うんですけども、神道滅却が ありますので、
はい、
まあ、息に対しては一気に2段階。
はい。
防げますので、まあ、スクルとフバーハの考えれば、フバーハはかなり、まあ、点滅して更新するときに、まあ、いっぺんに。
いっぺんに出せば。
はい。当たるわけなので、フバーハの場合は、そういう形で、
なるほどね。
更新するときだけでいいのかなと思います。
なるほど。
はい。
あとは自分でやってくれっていうのが、
そうですね。はい。
こっちに余裕を作らせてくれってことですね。
はい。で、まあ、作ると、もう、例えば、動物界ですか、
はい、
動物界に作るとがあるんですけども、
は
い、例えば動物界と一緒に行くようだったらば、まあ、動物界が作るとをしてくれるので、
任しちゃってもいいと。
そうですね。
なるほど。
任しちゃうとか。
ええー。
はい。で、まあ、ズッシードもあるんですけども、
ズッシードは大体わかりますよ。なんか、例えば、当然、先ほど言ってたパラディンワントップ型っていう場合は、パラディンがいますから、
はい。
パラディンも自分でしてくれってことですよね。
そうですね。ヘビーチャージがあるので。
なるほど。
いいですけども、
戦士の時に、
はい。
やむなくかけるかなぐらいですよね。
そうですね。でも、なかなか、まあ、しなくても、その、ズッシをやって、こっちが壊滅してもしょうがないので、
うん、
やはり先ほど言ったように、うん、ちょっと余裕があるときとか、
はい、更新時とか、
はい、一括とか、おたけびとかしてひるんでるときに、やる程度で、いいのかなと思います。まあ、なんかこう、ソウルは、あとはソウルだから、なんかしないといけないのかなっていうこともあると思うんですよね。
はい。
みんなが万全な時があると思うんですけども、この僧侶って、実は何もやんなくてもいい時があるんですよね。うん、何か やりたくなっちゃう時とかあんまあると思うんですけども。
いや、コマンド出たらやりたくなりますよ、
それ。はい。でも実は、この、俗に言うターンを貯めろっていう感じですかね。
はい。
っていうのがあるんですけども。
はは、は。
何もしないでおくと、
はい。
例えば、ベホマーラを捕らえましたと。
はい、
で、この何もしない時間が長いと、ベホマラした時の次のタイミングがまた早く回ってくるんですよね。
あ、わかりますわ。コマンドが、はい、出て、例えば何か呪文を唱えた時に、
はい、
すぐもう一回パーンって開くんですよね。
はい。
はいはいはい。
この、まあ、ゲージが2本あるというイメージですかね。常に、まあ、2本あるので、1本目が溜まりましたと。
はい。
で、そうするとコマンドが出てきて、技なり、呪文なりを唱えるんですけども、さらにもう一本下にゲージがあると考えれば、
はいはい、
こう何もしてなければ、二本目がこう徐々に溜まってきますと。
は
で、この二本目が、溜まったら、まあ、すぐ、もう二本目がこう動いてるので、もう先に一本目のターンでなんか唱えましたと。
はい。
で、一本目が消えたら、この二本目のターン溜まってるところから始まるとか、二本目も全部溜まってたら、すぐターンが回ってくるっていう感じですかね。
なるほど。
なかなかちょっと先生は難しいんですけども。
でも、あえて、本当に、そこは何もしないで、
はい。
自分の行動機会を増やせということですね。
そうですね。
なるほど。
はい。まあ、当ててしまう要素で、やはり、こう、どんどん何かを、常に、こうコマンドしちゃうっていうことがあるんですけども、
はい。
そうしてしまうと、こう、何かあった時のために、こう、結構対応ができないんですけども、
はい。
私なんかはよく、こう待ってるんですよね。何もやるときには待ってて、
うん、
で、何かあった、次に、事故じゃないですけども、ちょっと、やばいよっていうときに、何もしてないと、すぐ対応が、できるんですよね。
例えば回復ベホマラー取られて、
はい、
終わった後にすぐコマンド開くんで、すぐ死んじゃった仲間を生き返らせることもできるわけですよね。
はい、できるんですけども、常に何かやってますと、 いらないタイミングでこうフバハやっちゃってたりすると、
はいはいはい、
あ、やばいって言ってフバハ唱えちゃった、あベホマラやりたいのにっても、こう、常に行動してるんで、こうに、すぐ回ってこないんですよね、ターンが。
なるほどな。
はい。
これ、皆さん、ぜひちょっと、実践してみると、結構目から鱗かもしれませんね。さて、三つ目。
はい。
先ほどですね、どんどん、お話しされてるんですけども、
はい。
その、大事なその、特技。
はい。
特技を覚えるには、つまり、スキル。
はい、スキル。
ですよね。
はい。
このね、スキルとかっていう部分をちょっとお話しいただきたいんですけれども。
はい。やはり、スキル。スキルポイントですか、
はい、
の振り分けがありまして、はい、今はかなり、レベル85になったりとかしてスキルポイントも、まあ、余裕が出てきたんですけれども、
はい、
まあ、アタッカーをやってる人たちは結構アタッカーとかに、まあ、振ってるのはいるんですけども、
はい、
まあ、あんまりスキル振ってないよとかいうのも聞くかもしれないんですけども、
はい、
まあ、私、メインで僧侶やってるんですけれども、僧侶の固有スキル、実は100なんですよね。今140ある中で、僧侶の固有スキルなんて100なんですよ。
天使の守りができる状態。
祈りかな？
あ、祈りですか？
はい。
はいはいはい。
100なので、
はい、
そこまでしか実は振ってないんですよね。
ああ、そうなんですか。
はい。で、まあ、110、120ぐらいは、MP が増えたりとか、
うん、
開魔が増えたりとか、なんですよね。で、130だと、僧侶のなんか攻撃、
うん、
特技がありまして、はい、で、140だと、まあ、稀に生き残りますよっていう形で、まあ、非常に強力なんですけれども、
はい、
まあ、取っても損はないんですけども、私はもう100までで十分だと。祈りまでできれば十分だっていう形で、100までしか振ってません。
だとすると、
はい。
スキルで大事なのは？
まあ、スティックと盾、はい、他に、まあ、ソウルやれば、スティックと盾を持つんですけども、
はい。
で、まあ、スティックと盾も、はさすがに100だとちょっと、
もう心もとないのかな、
はい。きついと言いますか。で、スティックの方は120の方の、先ほど言いました、ラピッドステッキっていうのがあるんですけども。
はいはいはい。
早海の杖ですか。はい。のスティック版。これがあるので、やはり、スティックは120まで振ってもらえると、かなり有利に
戦闘
が進まるかなと思うんです
けど。しかしね、魔法使いをもう、いじってた身で言えばですね。
はい。
早読みの杖は相当早くなるのに。
そうですね。
ラピッドステッキ、相当遅いので、なんか、不公平感は募るんですがね。はい、まあでも、これは重要なのでね、ぜひ。
そうですね。
まあ、スティックですと、はい、他の、僧侶以外の職業ですと、パラディンと。
パラディン、はい。あと、スーパースター。
スーパースターと。
はい。
これも、いじらなくても、ある程度上げてもらえば、逆に僧侶がやりやすくなるという意味では、そちら上げてもいいですね。
はい。はい、
なるほど。
で、あと、盾になりますけれども、
はい。
まあ、私は盾は120のまでしか振ってないんですけども、
はい。
でも、盾最近、140スキルの、
はい、
スペルガードっていうのが出たんですけども、
はい。
これが、優秀で、魔法規定かな、一回、魔法を無力化してくれるという、
はい。
技ができるんですけども、はい、まあ、これがあるので、140までは、スキル振ってると、使い勝手がいいんですよね、かなりこれは。
なるほど。
チャージタイムも早いし、
はい。
栄翔時間も短いので、
はい。
あればいいんですけども、まあ、盾を持ってる職業結構多いので、
はい。
はい。別に他に、まあ、戦士なり、パラディンなりとか、
はい。
いろいろ、盾を持つ職業いますので、また、それ以外、やるときに、 盾を使う職業をやるときには、またこの140まで取っていればスペルガードが使えるので、
はい、
多少余裕があれば、盾は140まで振った方がいいとは思いますね。
他の職業をやる上でも、
はい、
お
かなり、
まあ、有利に働くだろうという
ふ
うに思えて。まあ、なおかつ、
はい、
盾をでスキル触れる職業も、先ほどのスティッキー、
はい。
スティック以上にもあります
ね。そうですね。多いので。
なるほど。
6とか7ぐらい、多分、確か職業があったと思いますので、まあ、140まで振っても、損はしないよっていうのは、
なるほどね。
思いますね。
さて、次、装備品なんですけども。
はい。
装備品っていうのは、はい、何を選べばいいんでしょうかね。
そうですね。まあ、昔で言えば、カイマが低かったので、カイマ錬金とかっていうのを、
はいはい、
まあ、購入してたと思うんですけども、
はい、
まあ、今はかなり基礎のステータスが増えてきたので、そうするとやはり耐性装備になると思うんですよね。
はい。ケオスさんは何をつけてるんですか？
私の耐性は、100% って言うと、封印しかないですね。あと、まあ、転び100なんですけども。
それは足の方ですよね。
はい。
はいはいはい、はい。
封印が 100% と、転び 100% しかないですね。
ああ、なるほど。つまり、はい、僧侶が行動できない状況を作らないと。
そうですね。
そこに重心を置いてると。
はい。まあ、まあ、封印は、わかると思うんですけども、
はい、
封印されてしまうと、
はい、
回復も復活もさせることできないので、はい、もうお前いらねえじゃんってそう言われちゃうと、一回多分殺して葉っぱでも使ってくれよみたいな感じになってしまいますので、
なるほど、
はい、まあ、逆にそれもありかなというのは思ったりするんですけども、まあ、いかんせん。
そこに気づいてくれる仲間がきちっといるかどうかもありますよね。
まあ、冗談と言いますか。まあ、冗談なんですけど、まあ、そういうこともないために、やはり封印は絶対、必須になってきます。
せっかくですね、はい、まあ、例えば、80までレベル上げてしまっ、しきってしまえばですね。
はい。
まあ、まあ、ちょっとどうでしょう。バージョン3に至るまで、そんなにいい装備が出てこないと私も思ってるので、
はいはい、そうです。
ここは一発、やっぱり、ちょっと、だけ、いい装備を買う、言い揃えるというのも、
そうですね。やはり、今は、タイマ装備がかなり優秀になってまして、
はい。
で、まあ、初期、買い揃えれば、
はい。
30% 封印が、まあ、ついてるもんですから、
はい。
まあ、わざわざ、100にしなくてもよかったりとか、まあ、あとは、指輪で、合成すればいいので。
ええ、最近なんか、おまけ的に結構指輪を、
そうですね、
ちょっと。パラフォーミングだったりとかあります
ね。はい、出すようにはなってるんですけれども、ええ、まあ、そういう形で、その、お金に余裕がなくて、時間が余裕があればっていうのは、指輪を取るようにしてもいいのかなと思います。
とにかく封印をメインに考える、
はい。そうですね。
なるほど。
で、まあ、お金に余裕があったりとか、いろいろ体制揃えたいなっていうのが、まあ、あると思うんですけども、
はい。
まあ、やはり、一般的なのは、眠りとかなんですよね。
はいはい。
眠り封印。
はい。
なんですけども、はい、あとは、まあ、一つの要素としまして、私の中では、突っ込みだったりとか、
はい。
まあ、突っ込みってかなりこう優秀ですよね。
はい。
何でもなんか異常で大体直せるんですけれども、
はい、
この突っ込みで直せないような異常ですかね。
うん、
踊りとか、
うんうんうん。
はい。そういうのは、まあ、購入対象に考えてもいいのかなとは思いますね。
なるほど。
はい。
まずは封印。それから、第二的に、その、第二候補的に、はい、特殊以上を。
そうですね。
ガードさせると。
はい。
そこに。
踊りなり、こう。っていうのは、まあ、キラトンがあるので、絶対変えようっていうことは なんですけれども、
ええ、
少しお金を余裕あったら、どうしようかなって迷ったら、まあ、やってくる敵はちょっと少ないのかもしれませんけれども、ツッコミで直せないようなやつは、私なりに、購入対象と考えてます。
なるほどね。
はい。
どうでしょう、ケオさん、
はい。
これぐらいを踏まえればですね、僧侶って立ち回れるもんなんですかね。
そうですね。やはりあとは、ちょっとあとは、やはり速度錬金ですかね。
はい。
はい。まあ、装備で耐性だったり、なんだかんだりっていうのはあるんですけども、
はい。はい、
まあ、立ち回れる中で、やはりちょっと楽って言いますか、良くなるのが、やはり速度錬金もありますね。
ああ。
はい。
まあ、そこまで揃えると、やっぱりしっかり、お金かかるでしょうしね。
そうですね。お金かかるんですけれども、はい。で、あとは、HP を盛るとか、
はい、
頭、あるんですけども、
はい
はい、まあ、そこまでしなくても、
ええ、
ソルっていうのは、まあ、できるもんなんですね。はい、で、私、HP500 いかないんですけれども、
はい、
全然今まで、やってきて問題なかったので、
むしろやはり、はい、HP を削られて死ぬというよりは、
はい、
即死をガードするとか、
はい、
例えば、盾で守るとか、そういった方向にして自分を守った方がいい。先ほどの、やはり、
はい、
スキルですとかっていう話も、ね、
はい、
やはりそこを重視して見ておられるように気がしますので、
はい、
なるほど、そういう意味では、装備を考えるには、そういったところで、はい、私もですね、長らく、
はい、
水の刃物も着てますので、
はい、はい、
あまりにも便利なユニクロ装備ということで。
そうですね。はい、
なので、はい、ここでですね、はい、ちょっと溜まったお金もですね、
はい、
ある程度、そこに、加味して選びたいなと思いますね。
はい。
はい。はい、
で、まあ、装備品、まあ、いいのを買いましたと。
はい。
で、まあ、そればっかりじゃなくて、やはり まあ、先ほど、言いましたように、魔法なり、特技なりに距離があると、
はい、
まあ、言ったんですけれども、
はい、
まあ、逆を言いますと、相手にも、相手の技も距離があるんですよね。
はい。
はい。で、この、アタッカーたちみたいに、敵の近くで、いろいろ行動してると、すぐ敵の攻撃が飛んできますので、
はい、
やはりこの装備を揃えた、よっしゃーって言っても、そこのこの距離をまた考えて、
はい、
ね、敵から離れるっていう形を、まあ、取るんですけども、
はい。
はい。まあ、そこの部分は今度、まあ、ちょっと、後編といいますか、今回は、気持ちといいますか、まずは、初期段階といいますか、そういう形で、
はい、
まあ、お話しできたんです、させてもらったんですけども、
はい。
次回はこういう形で、その、実際の、フィールドって言いますか、プレイで、
ええ、
ちょっとこう、お話できたらいいのかなと思います。
はい。
で、
次回は、はい、まあ、ぜひ、次回ですね、この、
はい、
いわゆる今度は、クロート講座を、
はい。
していただきたいと、はい。私もですね、非常にこう、立ち回ってる時の、
はい。
動き、特に、僧侶とは、
はい、
どこの位置にポジションを置いた方がいいのかとか、
はい。
あまり近づきすぎても、攻撃をもらうのもおかしいなと思いますので、
はい、
その点ですね、はい、ぜひまた、お聞きしてみたいなと。
そうですね、はい。はい。
はい。今回ですね、僧侶講座ということでお送りいたしました。参考になるでしょうかね。ブログの方にですね、ある程度今のTips として、上げておきています。合わせてですね、お聞きいただけるとですね、自分の僧侶と立ち回りとか、自分の装備の見直しなんかですね、にも参考になるんではないでしょうか。番組へのお便りもお待ちしております。こんなこと聞いてみたい。ゲストに出させろみたいなのも大歓迎です。専用のメールアドレス開設しております。メールアドレスは ドアラジオ、アットマーク、gmail.com、dowaradio、アットマーク、gmail.com、こちらまでお便りください。それでは、次回も聞いてくださいね。お相手は、DJ ケンタロスと、
ケイオスでした。
またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。